明けましておめでとうございます。元旦礼拝でお会いした皆さんも、おられますけれども、今日、今年初めて礼拝に来られた方々もおられますので、こうしてまた共に新しい年を迎え、主をあがめることができることを感謝したいと思います。まあ、ちょっと風がですね、年末頃ですね、まあ、今もちょっとまだ流行っているかもしれませんけれども、インフルエンザとかですね、学級閉鎖とかいろんなことも、流行った時期がありましたので、体調崩された方もあったかもしれませんけれども、ちょっと今立ち上がる時間取りませんけど、ちょっと周りの方にちょっと手を振ってですね、明けましておめでとうございます。挨拶していただければと思います。ちょっと立ち上がって挨拶すると多分10分くらいかかってしまいますので、それはまた帰りの時にしていただければと思います。感謝したいと思います。教会の今年のテーマ聖句の方をそちらの方に掲げさせていただいています。旧約聖書のエレミア書の33章の3節になりますけれども、よろしければあちらの方を見てですね、一緒に読んでいただければと思います。エレミア書33章の3節、一緒に読みましょう。3、はい。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。メン、感謝します。今日はこの今年の教会の与えられたテーマ聖句の箇所からメッセージをさせていただきます。元旦は、この箇所に少し関連する同じ、エレミア書の別の箇所からメッセージをさせていただきましたけれども、今日はこの箇所から、メッセージをさせていただきます。この年も主にあって期待していきたいと思います。私たちが知らない理解を超えた大いなることを主が見させてくださることを期待していきたい、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の神様。この新しい年、主はあなたの前に私たちが出て行き、主はあなたと共に歩み、あなたを中心に置いて、今日も礼拝してあげることができるこの恵みを感謝します。主はあなたがこのテーマ聖句を私たちに与えてくださいましたけれども、主をあなたが答えてくださるその答えは、私たちの理解をはるかに超えた素晴らしいものであることを感謝します。主は私たちはあなたに願い求め祈ります。主はあなたが答えてくださるお方です。そして私たちの期待を超えてその答えてくださることに本当に驚き、喜ぶ、そのことを感謝したいと思います。主はあなたへの期待をもっと溢れさせてください。あなたの栄光が豊かに表されますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。お手元の聖書をお持ちでしたら、エレミア書の33章の、まず最初に1節のところから見たいですので、聖書を開いていただければと思います。エレミア書の33章の、まず1節を開きたいと思います。エレミア書の33章の、1節。エレミア書の33章の1節。私の方でお読みいたします。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていた時、再びエレミアに次のような主の言葉があった。この今年の教会のテーマ聖句の3節に至る直前の書かれている箇所は、なんかあまりパッとしない見言葉というかですね、見言葉なんですけれども、閉じ込められていたとかですね、書いてあるわけです。まあ、少し元旦に話したこととも最初重なる部分はあるんですけど、このエレミアについて説明しながらお話ししますが、このエレミアは、イスラエルが二つに分かれた後の、その南ユダ王国の預言者でした。そしてこの、エレミア書33章の箇所の時はですね、このエルサレムがバビロンの軍隊に包囲されていたわけです。そしてエレミアが敵が来る前に王様に対してこのままでいると町が滅ぼされてしまいますよというわけですね。まあ預言者として当たり前のことです。悔い改めて主に立ち返りなさいと、主の前にへり下っていないと町が滅ぼされるよということを何度も言うわけです。しかし王様や民は従わないわけですね。そしてこのエレミア書の33章のこの箇所というのは、エレミアが、あるやるべきことがあって、このエルサレムの町から外に出ようとしたんですね。ところが、 この時に勘違いされるわけです。エレミアがこの敵が攻めてきて包囲するときにですね、外に出てやるべきことがあって出ようとしたという、その行為をですね、敵へ降伏しようとしたんではないかと、勘違いをされて、そしてこの時に、この監視の庭というところに、まあ、閉じ込められてしまっていたわけです。まあなんか悲劇的な人なわけですね。もう勘違いはされるわ、減り下りなさいって、この町は滅ぼされるよと、このままだとって言ってるのに、聞いてもらえないわ。閉じ込められているけれども、町が包囲されてますから、語りたくても語れない、語っても庭にいるわけですから、非常に厳しい、もどかしい、苦しい状況に彼は、この時もいました。このままだと滅ぼされて、自分の愛する国が滅ぼされて分かってるのに、このまま逮捕されたまま、それを迎えてしまうのか、苦しい状況なわけですね。私たちこのエレミアは、エレミア書は有名ですし、素晴らしい預言者であっただろうと思いますけども、まあ、彼の人生は非常に苦しい歩みなわけです。40年にわたってこのユダ王国に御言葉を、預言を語り続けるけれども、ほぼ誰一人聞いてくれなかったというですね。そして、悔い改めなさいと、いうことを言うけど、聞いてもらえない。そしてそれゆえに彼は貧しい生活をして、そして牢獄に入れられたり、貯水槽に入れられたり、またエジプトに連れてかれたり、まあ散々な目に遭っていくわけですね。そして、人々や王様からも、もう全然、認められない、拒絶され、そして偽祭司とか偽預言者たちがいるわけですね。民に聞こえのいいことを語る偽預言者たちがですね、もうこのままで大丈夫だよみたいなね、いいことを言って、要するに神様の言葉じゃないことを語ると。そしたら人気が出ると。まあきっと裕福になるわけだと思うんですけども。しかし、エレミアはその道を選ばなかったわけですね。彼は純粋に神が語る言葉を語り続けました。しかも、その言葉はですね、このあたりのエレミア書の後半、このあたり書かれているのを見ていくと、もうエルサレムが崩壊していき、そしてその後で主が国を立て直すよということも言うわけですね。まあ、人々にとって嫌な言葉だったと思いますけれども、いやー、辛いと思いますね。神様の言葉をそのまま語ったとしても受け入れてもらえない。このままじゃダメだよって一生懸命言ってるのに聞いてもらえない。売れないわけですね。まあ、作家さんとかでもですね、生前は全然売れなかった作家さんとかもね、いるわけですよね。死んでからすごい作家さんだったと言われるね。まあ、宮沢賢治とかもそうかもしれませんけども、ね、生前は全然売れなかったけども、死後人気が出ましたみたいなね。でも聞いてみると生前は非常に苦しかったとですね。まあ、エレミアはどちらかというとそういうタイプの人です。彼が妥協することもできたと思うんですね。もうちょっと聞こえのいいことを言っておいて、ちょっと人気が出てきて聞くようになったらもうちょっとちゃんとしたことを言おうかとかですね。もう言うのやめておいて、もう、主よ、まあ、あの人たち全然悔い改めないからもう好きにしてくれ、滅ぼしてくださいみたいなね、言うこともできたかもしれない。でも、このエレミアは諦めなかったし、主に言われた言葉を語り続けた男だったということです。しかしこのエレミアに対して主は励ましの言葉を言います。エレミア書の33章の2節を見ていただきたいと思います。せっかくですね、一緒に読みましょう。エレミア書33章の2節一緒に読みたいと思います。3、はい。地を作った主、それを形作って固く立った主、その名が主である方が、ね。主はですね、ここで、まあ今日の私たちの教会のこのテーマセークで与えられた箇所に入る前に、主ご自身とはどういうお方かということを語られます。それはエレミアにとって励ましの言葉になるわけですね。それは最初に、地を作った主であると。このエレミアを、励まし、そしてエレミアに神の言葉を与えられたこの主は、地を作った創造主であると、創造主であるということを言われます。そして続けてそれを形作って固く立てた主と書いてあります。 主はこの地を遥か昔に創造してその御業がある意味終わった、もうそれっきりなわけではないわけですね。なぜなら私たち知っていますけども、まあ、この年も新しい年を私たち迎えてますけども、ね、地球や宇宙を見ていくとわかりますけども、主は形作っただけではなくて、それを固く立てておられるお方です。もうちゃんと、この地球がぐるっとこう一周こう太陽の周りを回ったりですね、宇宙がですね、突然止まってしまうことないわけですね。想像したらピタッと止まってたわけじゃなくて、ちゃんと宇宙は動き続け、そして主の御業が豊かに表されています。主は創造主なる方であり、そしてまたそれをずっとこの地を治めておられるお方であります。そしてさらに、この二節の後半には、その名が主である方が言われる。この私たちの神は、すべての主なるお方、主であるお方であるということです。この世界の主であり、主であり、またここにいる私たち一人一人の人生の王なるお方です。私たちが、今日この後で私を呼べというところに入っていきますが、祈ることができる理由、それは何か。それはこのお方が地を作られたお方であり、この地を治めるお方であり、私たちの王であり、主であるお方であるということです。だから私たちは祈ることができます。まあ、あまり比べてしまってはいけないですし、あまり言うとちょっと怒られてもいけないですけども、お寺や神社に、年末年始に初詣やですね、除夜の鐘鳴らしに行ったりとかいろいろ行かれる方々ありますけども、まあ、本当にどれだけの方が初詣に行っている神々をですね、自分を想像したお方だと思って礼拝している方がいるかなって、習慣で行ってるだけの方もほとんどなんじゃないかなと思いますね。カエルの神様に、このカエルの石の像が私を作ってくれたって本当に信じてるのかなって、多分信じてないだろうなって思いますね。なんかね、馬糞の神様とかね、馬糞が私を作ってくださったってね、まあ多分あまり言い過ぎると良くないのかもしれないですけど、でもそういうふうには思ってないと思いますね。なんか拝んでおいたらご利益があるんじゃないかと思ってるだけな感じだと思います。でもどうですか、自分を本当に作った、自分を支配している、自分の王なるお方、その方に祈るのでなければ、それは意味があるでしょうか。まあ、結局のところ、その神々が自分を作ったものでないなと思ってるんだったら、祈るという行為自体ももしかしたら自分勝手なものかもしれません。自分が礼拝したい時に礼拝するし、お願いしたい時にお願いするし。でもどうでしょう。この聖書が語っている私たちの本当の神様というのは、私たちを形作ったお方であり、私たちをこの世界を支配し、すべてをご存知のお方であるということです。私たちはこのお方に祈るんです。このお方に祈るからこそ、私たちは本当の王なるお方、主なるお方の力をいただき、答えをいただくことができる。いや、この神様は返事くれるかな、わかんないな、力あるのかなみたいな神様では全然ないということです。私たちの神様は本当に力あるお方です。だからこそこの後でこのエレミアが語るこの三節の言葉に至っていくわけです。三節の最初にこう書いてあります。私を呼べ。この呼ぶというのはですね、ヘブル語でカラーという言葉が使われています。この呼ぶという、このカラーというヘブル語の言葉は、名前で呼ぶという意味がもうこの呼ぶという言葉の中に含まれています。ただ単に何かを呼んだとかですね、叫んだとかそういうものではなくて、名指しで誰かを呼ぶという意味が含まれています。まあ、新約聖書においても、メスという言葉がありますが、これも同じ、まあ、このヘブル語はギリシャ語になりますが、それはカレオという言葉になりますが、その言葉も名前で呼ぶという意味があるわけです。私たちの名を呼んでくださる主なんだということですね。ちょっと何かここ挟んでいただいて、イザヤ書の43章の1節から2節を開いていただきたいと思います。 何か挟んでいただいて、イザヤ書の43章の1節2節。イザヤ書の43章の1節2節。今日ちょっといくつか開きますけれども、どの御言葉も本当に素晴らしい主からの励ましの言葉だと思います。イザヤ書43章の1節2節。イザヤ書43章1節の4行目の恐れるなから2節の最後までを一緒に読みたいと思います。3、はい。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。アメン。呼ぶという言葉自体にも名を呼ぶという意味があると言いましたけれども、しかしここでは明確にあなたの名を呼んだというように書かれています。旧約聖書の中でも新約聖書でも、特に主は旧約聖書でアブラハムを呼んだ、モーセを呼んだ、ダビデを呼んだというふうにも書かれていますけれども、今日のこのイザヤ書のこの43章の箇所でも、私はあなたの名を呼んだ。ここにいる私たち一人一人の名を呼んでくださるお方であるということです。一人一人の名前をよくご存知です。羊飼いになるお方である主は、私たち一人一人の名をよくご存知で、その名を呼んでくださるお方です。岐阜県の001番さんとかですね、岐阜純福音教会の教会員53番さんとか、そういうわけじゃないですね。偶然呼ばれたとか、番号でなんか適当に呼ばれたとかですね、人数合わせで呼ばれたとか、そういうものではないということです。ここにいる私たち一人一人を、主は名前で呼んでくださるお方です。私たちを作ったお方ですから、このお方は私たちを愛しておられるということです。ちなみに新約聖書で先ほど呼ぶ、メスという言葉が、この同じく名を呼ぶと言いましたけども、その言葉が変形してできた言葉が、エクレシア、外側から呼ばれた者たち、教会という意味です。この教会に集う私たちは、外側から名前で呼び出された者たちです。偶然なんか入ってきちゃったとか、そういうわけじゃありません。今日ここにおられる皆さんは、主があなたを名前で、呼び出してくださったお方であるということです。偶然ではない。主はあなたの名をずっと呼び続け、そして皆さんはその呼びかけに応えて、今日この場所におられる。そのことを感謝したいと思います。そしてその主は私たちを名で呼んでくださり、どんな時も一緒にいるよと言われました。それがこのイザヤ書の43章に書かれています。そのお方が、今度は、私はあなたの名を呼んでるよと言ってるお方が、今日のこのエレミア書33章の3節の箇所では、私を呼べというふうに言うわけですね。同じ呼ぶという言葉が使われています。私たちを名前で呼び出してくださった主が、今度、私たちの側が主を呼び求めることを願っておられるということです。なんか適当に神々を、とかそういうのじゃなくて、主をしっかりとその名を呼び求めなさいと。私を呼びなさい。そうすれば答える。私は共にいる。それが主からの私たちへのメッセージです。このエレミア書33章に戻りますが、33章の私を呼べ。この主の名前を呼ぶということ。それは祈るという意味です。主の名を呼ぶ。主の名を呼び求める。それは主を祈るという意味ですね。私たちに祈りなさい。そのように主は言われています。しかし先ほども言いましたが、このエレミア書33章の背景は、エレミアはとても祈れるような状況じゃなくて、非常に落胆しているし、苦しい辛い状況の中にあったわけです。散々祈ってきたと思います、エレミアは。どうしてですか、主よとか。主よ、彼ら全然悔い改めてくれないんですけど、このままだと国滅びちゃうんですけど、なんで私はこんな風に捕らえられてるんですか、どうして苦しいんでしょうか。それでもなお主は私を呼べ。 エレミアにも言われ、そして民にも語れというわけですね。もうこの民に対してもですね、主はもう私を呼べってもう言わなくてもいいぐらいだったかもしれないなと私たち人間的に思ってしまうかもしれません。しかし、主はそれでも私を呼べと、悔い改めて私を呼びなさい。そういうふうにずっと語りかけてくださるんですね。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それは、主は私たちが祈ることを求めておられるということです。私たちがどんな状況であっても、主を祈り求めることを主は願ってくださっています。この中で、皆さんの中で信仰が今順調ですという方もおられたら、今ちょっと信仰が停滞してるかなって思う方もありかもしれません。最近祈れてないな。そういう方もあるかもしれません。いや、最近教会に来始めて、まだ洗礼とかも受けていません。そういう方もおられるかもしれません。しかし、誰でも私たちが主を、その名を呼び求めることができる。それが主からの命令であり、私たちの約束です。私たちは主に対して祈ることができます。そして私たちクリスチャンで歩んでいるときに起こりがちなのが、まあ、祈っても無駄なんじゃないかなと思ってしまうときが起こってくるということです。それは祈っていても答えられなかったり、またこの世の常識がやってきたりするとですね、祈っても無駄じゃないかなと思ってしまうときが出てくるんです。でも、主はそんな私たちにも私を呼べと。これはもう何度でも主は書いてありますね、御言葉の中に。主に祈りなさい。絶えず祈りなさい。と主は何度も何度も御言葉に書いてくださっています。私たちはこの主の呼びかけに応えて祈っていく必要があります。なぜなら、この主は私たちの名をずっと呼び求めておられるお方であるからです。私のもとに出ておいでと、私たちの名をずっと呼び続け、愛の眼差しを注ぎ続けてくださっている、その、このお方に私たちは応えていきたいと思います。そして二つ目のことに移っていきたいと思いますが、何かまた挟んでいただいてですね、詩編の145編の18節を開いていただきたいと思います。詩編の145編の18節です。詩編145編の18節。詩編145編の18節。詩編145編の18節を、皆さん一緒に読みましょう。3、はい。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近く。19節も読みましょう。3、はい。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救う。アメン。皆さん、主に絶えず祈りなさいって御言葉書いてますけども、この新しい年、皆さん主の近くを歩みたいと思われますか？そして主が祈りに応えてくださるのを体験したいと思いますか？そのためには主に祈るということです。この箇所に書いてありますね。誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。主は私たちを愛しておられ、呼びかけてくださいますが、私たちが主を呼び求めるか、主に祈るかどうか私たちに委ねられています。そして私たちが祈るならば、私たちは主の近くを歩むものであるということです。祈らなくなるなら、主から遠く歩むものになってしまうということです。私たちが祈るか祈らないか。まあ、信仰の調子が良くないんですっていうふうに言われると大体祈れてなかったり、御言葉読めてなかったり、そして教会に集えなくなったり、そういうことが起こってくるわけですが、祈らなくなると、主が遠くなっていきます。主は祈る者の近くにおられる。いや、むしろ私たちが主の近くに近づくことができるということです。そして祈る者の叫びに主は、答えてくださるお方です。ヘンリー・ナウエンというね、たくさんの本を書いている方はですね、もし私たちが祈らなくなるならば、今語りかけてくださる主の声を聞けなくなると。 祈らなくなるとどうなるか。過去のことに振り回される。今の問題に振り回される。そして将来への不安に振り回されていく。そういうことを彼は言っています。主に祈らなくなる。そして私たちが主の言葉を読まなくなる。そうすると、過去のこと、過去のトラウマ、問題に振り回されます。今抱えている問題に目を向けすぎてしまって苦しくなります。将来への不安でいっぱいになります。しかし、主の名を呼び求める者は、主の近くを歩み、主がその祈りに応えてくださることを体験していくことができます。もう一箇所を開きたいと思います。いっぱい今日開いて申し訳ないですけども、マタイの福音書の7章の7節8節です。マタイの福音書の7章の7節8節です。マタイの福音書7章の7節8節。有名なイエス様の御言葉です。マタイの福音書7章の7節8節。一緒に読みましょうか。3、はい。止めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには、アメン。イエス様は言われました。求めなさい。叩きなさい。アメンですね。探しなさい。この御言葉の箇所はですね、訳今ここで求めなさい、探しなさい、叩きなさいとありますけれども、もっと訳すことができます。下の中訳にも書いてありますが、これはね、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいと訳すことができるギリシャ語の言葉で書かれているんですね。一回だけ求めたら終わり、一回だけ探したら終わり、一回だけ叩いたら終わりではないということです。一回探しました。一回求めました。答えられませんでした。それで終わりではないということです。求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさい。そうすれば、主は与えてくださる。それが主からの私たちへのメッセージです。今日二つ目のポイントをお伝えします。それは、主は私たちが祈り続けることを求めておられるということです。先ほど一つ目は祈ることでしたけども、二つ目は祈り続けることを私たちに願っておられるということです。求め続けることを、探し続けることを、叩き続けることを主は私たちに願っておられます。私たちは時々祈ったけども答えられない時にすぐ諦めてしまったり、求めるのを諦めてしまう時があります。しかしですね、聖書を見ていくとですね、聖書の登場人物たちかなりしつこい人たちですね。ね、いろんな人物いっぱい出てきますけどね。アブラハムとか相当しつこいと思いますね。主はね、その印を私に見せてくださいとかですね。ヤコブとかもですね、まあなんかあんまり人格的にどうなのかなと思うところもいっぱいあるんですけどね。なんか主はあなたは私は話しませんとかですね。粘り強いですね。聖書に書いてあるあの人物たちね。私たちね、ちょっとね、あっさりしすぎてるんじゃないかなっていうところあると思いますね。なんかちょっと祈ったけど答えられない。まあもうやめておこうかなってね。あんまりしつこいと主から嫌われるんじゃないかと。でもそんなことないですね。主は祈り続けなさいと。求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさいと言ってくださってるんですね。まあ先ほど、年始に初詣と言いましたけど、私たち年の初めに主をあがめます、年の初めに聖書を読みます、それで終わっちゃ意味がないわけですね。祈り続けなさい、御言葉を読み続けなさい、主を慕い求め続けなさい、それが主が私たちが願っておられることです。ですからある意味この今日の御言葉の私を呼べというのもですね、私たちに、もう今のこの求め続けなさいのところから言えるなら、私たちは主に祈り続けなければいけない、求め続けなければいけないということです。諦めて祈りをやめたものは皆さんの中であるでしょうか。祈り続けておられるでしょうか。 祈り続ける者に主は答えを見させてくださる、そのように思います。まあ、きっと皆さんもですね、今までの人生の中で祈りに主が答えてくださったってことはたくさんあるんじゃないかなと思うんですね。すぐに答えられた祈りもあれば、時間がかかった祈りもあるんじゃないでしょうか。しかしその積み重ねだと思うんですね。香川豊彦という方はですね、聖書のことをこう言っています。聖書は祈りの歴史であって、祈りが答えられた記録である。彼は言いました。聖書は祈りの歴史であって、そして祈りが答えられた記録である。素晴らしいなと思いますね。たくさんの祈り、たくさんの主の祈りの答えが、この御言葉には記されています。そしてこの御言葉に書かれていることは、ここにいる私たちの人生にそれが今度起こってくるんだということです。私たちはそれを体験していくことができます。もし皆さんの中で長年祈っているけど、まだ答えられてない祈りがある方、祈り続けましょう。やめてしまうのではなくて、祈り続けるときに主は答えてくださると思います。やめてしまった祈りありますか？家族の救い、状況の変化、将来への希望、様々な祈り、病の癒し、人間的には難しかったり、エレミアのように、人間的にはもう過酷な状況ですよ。アブラハムも子供が与えられるって、でも全然与えられないじゃないか。モーセもそうですし、答えられるまでに長年待ち続けた者たちの記録が聖書に書かれています。ここにおられる皆さんが長年祈って来られていることも私もいろいろお聞きしています。でも、そのことが成就していくときが必ず起こってくる、そのことを信じて祈り続けましょう。聖書にはそのことが記されていて、私たちが聖書を読むときに励まされていきます。そして私たちは、この祈りが答えられていくのを体験するときに、主の素晴らしさを仰ぎ見ていくことができる、そのように思います。まあ、昨日実は夜ですね、名古屋の方に行っていたんですけども、愛知県サッカー協会さんの、新年会にですね、公式な集まりに、呼ばれて行ってきました。以前もお話ししましたけども、昨年愛知県サッカー協会さんの指導者研修というですね、監督講師の、300人の方々に指導をするという機会が去年与えられました。もうそれのきっかけは、私が中日新聞でイベントのプロデューサーをしてた時に、サッカーのイベントを担当していて、その後も中日新聞を辞めても、サッカー協会の方々が年に1回、2回ぐらいですね、食事会に呼んでくださって、まあお酒も飲まない、肩書きも新聞社も辞めて牧師になってるわけですけども、呼び続けてくれたわけですね。その辺がなんかチーム意識があってすごいなって思うんですけども、中日新聞辞めて15年ですよ。でも呼び続けてくれてですね、よく呼び続けるなと思ってね、なんか、どっちかというと宗教っぽいわけじゃないですか、牧師って肩書きね。でも去年の春に呼ばれた時に、ぜひ今年子供たちを教える監督コーチに人間関係づくりとか感謝することを教えてほしいって言ってですね、アンダー12世代の愛知県の6カ所の地域を全部6カ所のうち4カ所だけ行けたんですけども、回ってですね、御言葉も含めて語らさせていただく機会を与えられました。で、昨日はその各地区の方々も含め会長さん、専務理事さん、そしてスポンサーのいろんな企業の方々も集まるところでですね、呼んでくださって、講演会というかですね、その研修会の良い感想をたくさん言ってくださったりですね、いろいろ、会長さんにも私のことをですね、その方々が紹介してくださってですね、会長さん初めて、私が中日新聞の時から変わっていたので、初めてお会いしたんですけども、なんかね、もうね、サッカー協会の方の紹介の仕方がね、この方、牧師さんで、すごい人なんですって言ってね、会長さん、すごい人なんですよって言って、いや、なんか、もうちょっと違う紹介の仕方あるのかなって、牧師ですって言ってですね、名刺渡して挨拶しましたけども、いろいろ聞いてます、ありがとうございますと言っていただきました。で、参加者全員に参加者名簿が配られたんですね、なんかスポンサー企業のなんとか支店長さん、支社長さんとかいろいろ書いてあったり、サッカー協会会長、副会長とかいっぱい書いてあってですね、 私のところはですね、牧師って書いてあってですね、牧師だけなんですよ。何々会社の社長とかじゃなくてですね、牧師。まあ、岐阜純福音教会ってくらい入れてくれてもよかったかなってね、後で家に帰って妻に言われましたけど、私だけ肩書きがなんか職種になってたんですね、職業じゃなくて。牧師って。でも嬉しかったですね、牧師小山健ってね。なぜここに名前があるのか、あんまり、よく僕の友人の、ノンクリスチャンの友人になんか、シャメル取って送ってですね、一緒に卓球やってる仲間になんか名前が出てたって言ったらですね、なんか、すごいなって言って、牧師でそんなに入れるんだねって言われて、でも嬉しかったですね、で、また違う世代の研修してもらえますかとかですね、今度は保護者向けに話してもらえますかとか、いろいろお話もいただきました。全然私の遥かに思いを超えて主が答えてくださったなっていうことを思います。主は答えてくださるお方です。でも私が中日新聞時代にサッカーのイベントを担当してた時に、そんな風に人たちに関わることができるっていうのは全く思っていませんでした。一緒に仕事頑張ってやりましたけども、クリスチャンだってことは言ってましたけども、そんな風に関係づくりができて、そして聖書の言葉に興味持ってくれたりですね、牧師って肩書きで新年会に呼んでもらえるっていうのはですね、本当にすごいことだなっていうことを思いました。でもこれは、まあ私も正直、ね、諦めそうになるというか、そんな風に開かれてくるなんて全然思ってもいなかったですけど、だから初めて会った時からほぼ20年経ちますけども、そういう風に開かれてきた、ということは感謝のことだなというふうに思いますね。主は確かに祈りに応えてくださるお方だと思います。時間がかかるときも確かにあると思うんですね。しかし主は応えてくださるお方です。今日三つ目のポイント皆さんにお伝えします。それは主は祈りに応えてくださるお方であるということです。主は祈りに応えてくださるお方です。ただし、私たちは、この主の祈りの答えというのを、どのように思うかが大事です。前にもお話ししましたが、主の祈りの答えというのは、3パターンあるってね、ある方は言っていました。一つは、はい、イエスという答えです。私たちがもし明確に、このことを祈ります。この問題を解決してください。とかですね。例えば、ね、この人と結婚させてください。とかで祈ったとしてですね。主がはいと答えてくださるのか、でも時にいいえと言われるかもしれません。あまり明確すぎるとですね、その人が御心の人じゃないかもしれません。ここの会社に就職したいですって言ってもそこが御心じゃない場合もあるかもしれません。主の答えははいの場合といいえの場合があるかもしれません。でもいいえの場合は主はもっと素晴らしいことを用意してくださる。それが最後に見ていく箇所になりますけども、そのことがわかります。しかし、主の答えの三つ目のもう一つのことがあります。それは、待てというふうに言われることがあるということです。主の答えは、はいと言われる場合、イエスと言われる場合、いいえ、ノーと言われる場合、もう一つは、待ちなさいと言われる場合があるということです。私たちはこの主に待ちなさいと答えられたときに、なかなかそれを受け入れられない場合があるということです。祈ったのに答えられないじゃないか、もう祈らなくていいんじゃないかとか、主にこうやって祈ったのに、はいって言ってもらえなかったらもうダメじゃないかって。でもどうでしょう、それってなんかどっちかというとちょっと子供というか幼い信仰というかですね。だって子供が例えばお父さんこれちょうだいってね、例えば幼稚園ぐらいの子がお父さんナイフ買ってとかってね、ノコギリ買ってって言ったら買う親いますか？いないですよね。ノーって言いますよ。まあ、ナイフだったらね、将来大人になってどっかキャンプに行くならサバイバルナイフを大人になったら買ってくれるかもしれませんが、待ちなさいってことですよね。でも、じゃあもう聞いてくれないんだったらもういいわ祈るの、みたいなね、願うのやめるわ。それは、ある意味子供の信仰だと思うんですね。私たち気をつけないと、ノーと言われたり、待てと言われた時に我慢できなくなっちゃう時があるってことですね。まあ、特にこの今の時代というのは、すぐに答えが出る時代です。まあ、日本なんか特に電車も時間通りに来るし、すぐ答えられないと嫌になるわけですね。もうなんかわからないことだったらすぐに Google に聞けばわかるわけですよね。インターネットでね、スマートフォンでわかるわけです。 まあ、最近も、あるチラシを、まあ、言うと、単立ペンテコステの大会のチラシを頼まれてですね、私作りましたけど、年末に。その時に、まあ、もうすぐ、出ますけどもね、最後まで走り抜けというテーマで、今度の大会のテーマでですね、最後まで走り抜けのテーマに合わせた背景の画像、どういうのがあるかなと思ってね、インターネット調べたりですね、いろいろ自分で作れるかなとかいろいろしてて悩んでたらですね、まあ、うちの子に相談をしたらですね、まあ、そんなん AI で作ればすぐできるよってですね。で、条件を僕が言ったらですね、その日の晩にも10パターンぐらい画像が出てくるわけですよ。なんかゴールテープ切ってる画像とかいろいろですね。なんか10パターンぐらい出てきて、なんか、おじいちゃんがゴールしてるパターンと、若い人がゴールしてるパターンとかですね、なんか山の上に立ってるパターンとかなんかいっぱいあったりしてですね、すごいなと思いましたね、AI。もう瞬時に全部出てくるわけですよ。なんか頑張らなくても。まあ、AI としては頑張ってるんでしょうけど、まあ、すぐに答えが出てくる時代ってことですよ。逆に言うと、この祈っても答えられないってことに、ほど遠い時代なのかもしれない。待てない時代ですね、私たちね。でも聖書は言っています。待ち望みなさい。すぐに答えが出ることもあるかもしれませんが、この聖書が言っているのは、すぐにはいと言われる場合もあるし、すぐにいいえと言われる場合もあるけど、待つということを私たちは教えられるわけですね。この待つということは忍耐であって、忍耐が私たちの信仰を生み出していくものであると、新約聖書に書かれていますね。私たちは、待つということも一つの主の答えとして受け入れていく必要があると思います。そして、最後に、今日の三つ目のポイントに行きたいと思います。それはこのエレミア書33章の3節に書かれている最後の後半部分です。エレミア書33章の3節、もう一度皆さん一緒に読みましょう。3、はい。主を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。最後のですね、ごめんなさい、4つ目のポイント、それは主の答えは理解を超えた大いなることであるということです。主の私たちへの答えは、私たちの思いを、理解を超えた大いなることであるということです。ある意味私たちがこのことを祈りますと祈ったときに、はいかいいえか待てというふうに言いましたが、付け加えるなら私たちは、自分たちの頭の中で理想としている主の答え、以上に主の答えがすごいものだってことを覚えなければいけないと思います。まあ、先ほどサッカー協会さんとのことも私話しましたけども、まあ、正直理解を超えているというか、去年の今ぐらいには全く想像もつかなかったことでした。皆さんの中でもいろいろありますか？そういうね、こんなことが起こるなんてってことがいろいろあると思うんですね。主の祈りの答えは理解をはるかに超えてるな。私たちはそれをたくさん体験していくことができるのではないでしょうか。元旦にも開いた御言葉の箇所もちょっと開いておきましょう。今何か挟んでいただいてですね、エレミア書の29章の11節から14節の最初のところまでを元旦にも開きました。今日開く、まあ、ほぼ最後ら辺のところですけど、箇所としてエレミア書の29章の11節から14節の最初の行のところまでを元旦、ここからお話ししましたけども、今日も改めてもう一度読みたいと思います。エレミア書29章の11節から14節の最初の行のところまで、ちょっと長いですけど、一緒に読みましょう。3、はい。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。アメン。もう今日の語ってきたこともここにもまとまっています。私を呼びなさい。私は耳を傾ける。私を探し求めなさい。私は見出される。 主に祈ること、主は答えてくださる。そして、主の祈りの答えは、あなたに計画があるよ。平安を与えるよ。将来と希望を与えるよって言うんですね。先ほども言いましたが、このエレミア書の書かれてた背景は絶望的な状況です。エレミア本人にとっても絶望的だし、国にとっても絶望的です。しかし、それでもなお、その先にある将来と希望があるよということを言うわけですね。とんでもない大いなることが、このエレミア書の箇所にはこの後書かれていくわけなんですね。どういうことか、それはですね、先ほどこのエレミア書のこの29章の箇所、そしてこの今日の私たちが開いたこのテーマ聖句のエレミア書33章の3節の箇所の後で、どう書かれていくかというと、エルサレムが崩壊していく、滅ぼされていくということも、このエレミアは予言をします。滅ぼされていく。しかし、それで終わらないんですね。滅ぼされるけれども、それは悪のゆえに、主の裁きが起こるよと。その時には理解を超えてますから、祈りが答えられないと人々は感じるかもしれません。しかし、その後で何があるかというと、主はこのイスラエルを回復するよということを予言するわけです。ちょっと戻ってですね、ごめんなさい、何度も行き来して、エレミア書の33章の7節を見るとです、6節7節を見るとですね、エレミア書33章の6節7節を見るとですね、まあ、この間の4節5節で滅ぼされることを言っていますが、6節7節には、見よ、私はこの都に回復と癒しを与え、彼らを癒す、そして彼らに平安と真実を豊かに示すって書いてあるんですね。まだ滅ぼされる前ですよ。この後で滅ぼされて、そしてその後で回復あるよっていうふうに言うわけですね。そして何を言うか、ちょっと飛んで8節に行くとですね、私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。もう、その先に滅ぼされた後で、回復とそして許しのことまで書いてあるわけですね。そして、その後で、なんと何が書いてあるかというとですね、エレミア書33章の15節、このように書いてあります。その日その時、私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの地に公正と義を行う。この義の若枝とは、後に来られるイエス・キリストのことの予言であるわけですね。それは、もう、この箇所が、その義の若枝がキリストを予言しているものであるということは、引用されていたり、また私たちもよく知っていることです。その日ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの都は主は私たちの義と名付けられる。義の若枝であるキリストが来られる。そのことも、エレミアは予言をするわけです。悔い改めてない民に対して、これから国が滅ぼされる。でも、回復の道があるよと。そして、救い主がやってくるということまで予言をされているわけです。実はこの理解を超えた大いなること、それは、祈りの答えとしての理解を超えたということにプラスして、実はイエス・キリストご自身が理解を超えた大いなるお方であるということです。もうそのことまでもこのエレミアは語るわけです。考えてみてください。まだ主に反抗している、主の声を聞かない、エレミアを捕らえている人たちに対して、あなたを癒し、回復し、救い主を送るよ。普通そんなこと言わないじゃないですか。もう裁くよで終わるかなと思ったら、とんでもないですね。主は、救い主を用意してくださっているお方なんだってことです。ここに私たちも、罪を犯し、主から離れる、そういう網を過去にしておられたり、また、時に私たちは肉の性質がありますから、クリスチャンとして歩んでいても失敗する時もあるかもしれません。しかし、そんな私たちのために、キリストが十字架にかかり、死んでくださり、イエス・キリストの名を呼び求める、この名を信じる者は、一人として滅びることなく、永遠の命を持つことができる。それが、主が答えてくださった、最高の大いなることです。主が見させてくださっている、私たちの理解を超えた大いなること、一番最高のもの、それはイエス・キリストです。そして同時に、イエス様は言われるわけです。このお方に祈り求めるなら主は答えてくださると。 皆さん一緒にこの年祈っていきましょう。祈り求めていきましょう。そして祈り続けていきましょう。そして主が理解を超えた大いなることを答えてくださることを信じ続けましょう。そしてそれを体験し続けましょう。聖書が祈りが答えられた歴史であってその記録であるように、私たちの人生の中にも祈りが答えられていき、それがどんどんとそれを見ていくことが私たちできると思います。まあ、ちなみに英語でヒストリーという言葉、歴史という言葉はヒズストーリー、神の物語という意味があります。私たちの人生の歴史、それは神様にあるストーリーです。神様が私たちに見させてくださる素晴らしいことを一緒に見ていきましょう。皆さんの中で諦めている祈り、まだ祈ってないけどもこれから祈ろうと思っている祈りあるでしょうか。とんでもないこんなことはってあるかもしれない。祈ったらいいと思いますよ。まあ、祈ったもん勝ちだと思います、正直。でももしかしたら答えがノーとか待てであったとしても受け入れていきましょう。なぜなら主は大いなることを答えてくださるお方であるからです。期待していきましょう。素晴らしいことを見ていきましょう。今年の最後に振り返った時に、ああ、主はなんと素晴らしいことを見させてくださったんだ。主の答えは私の思いをはるかに超えて、理解を超えて、素晴らしいものであった。感謝します。そう言える一年であることを期待して祈っていきましょう。皆さんの祈りの課題、ぜひ、後で祈りましょうではなくてですね、今一緒に祈りたいと思います。総額していただいて、少ししばらく祈りたいと思います。今皆さんの中で祈って願っていることあるでしょうか？祈り続けていることあるでしょうか？諦めていた祈りもあるでしょうか？自分の存在なんてこんなものかな、これぐらいの範囲かなと思っていたことあるでしょうか。主はあなたに偉大な計画を持っておられます。人間的には限界を感じたり状況が難しいと思っていても、主の答えは理解を超えています。ですからこの方に今祈りましょう。主をどうぞ私のこの祈りを答えてください。もっと素晴らしいものを見させてください。今主に期待していきましょう。祈り続けましょう。今しばらく祈りたいと思います。自由に心の中で祈ってください。声に出していただいても結構です。主に祈ります。主を諦めていた祈り、新しい祈り、思い切った祈り、今していきたいと思います。今祈りましょう。愛する神様、今お一人一人が祈り求めました。主あなたはあなたの前に心から祈るものを、へり下って祈るものを喜ばれます。また主あなたは大胆に祈ることを、祈り続けることを願ってくださっていることを感謝します。主よ、一人一人にはいろんな課題があります。祈ってきています。病の癒し、問題の解決、将来のこと。主よ、しかしあなたは私たちに救いの道を示してくださったように、救い出してくださったように、これから先も大いなる御業を見させてくださることを感謝します。主よ、この年今祈ったことが願わくは、この年にその祈りが応えられますように、たとえそうでなくとも祈り続けることもできますように。そして主よ、あなたが見させてくださる大いなる私たちの理解を超えたことをこの年体験させてください。主よ、素晴らしい御業をお一人一人の人生の中に、この教会に、この国に見させてください。 主よ、どうぞ私たちに大胆な霊を送ってください。私たちの信仰を励ましてください。主よ、そして私たちが素晴らしさを見るときに、ああ、主はなんと偉大なお方だと。さらに、あなたに祈り求めることができるように。そしてどうぞ私たちの祈りの答えを通しても、救われる方々が、また主を仰ぎ見る方々が、主のところにやってくる方々を起こされていくように、期待します。この国にあなたの救いが必要です。主よ、どうぞ私たちの祈りに応えてください。感謝します。お一人一人のお祈りと合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。